難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか。難民ナウのお時間がやってまいりました。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は、私相田克也が担当します。本日は、来る11月16日17日に、アムネスティ映画祭を開催されます。アムネスティ京都市場グループの代表でいらっしゃいます柴田重則さんにお話をお伺いします。もしもし柴田さん聞こえますでしょうか。
はい、柴田です。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
柴田さん、早速なんですけれども、まずはじめに、はい、アムネスティ京都市場グループ の、 日頃の活動について教えていただけますか。
はい、まずはじめにアムネスティのことなんですが、はい、これは世界的な団体で330万人ほどの会員がいるんですが、はい、それの日本支部というのがありまして、はい、6000人ほどの会員がいまして、その中のまたグループが、京都にありますグループが私たち京都市場グループなんです。
なるほど。
それでアムネスティというのは一言で言いますと、人権宣言で謳われているような人権を実現するためにさまざまな活動をやっているわけですが、
はい、
私たちの場合は、例えばジンバブエで、不当に拘束をされている人を、釈放してくださいという手紙を定期的に出すとかですね、あとイスラエルの兵役拒否で、捕まっている人の釈放を求めたりとか、
はい、
そういうふうな、それぞれの担当というのを受け持っていまして、
はい、
そういう人たちの釈放に至るまで手紙を書きをするとか、あるいはいろんなその時々に国際運動としてキャンペーンを展開していますので、
はい、
それについていろんなアピールをするとか手紙書きをするとか、さまざまな形で活動しております。
なるほど。そうしたアムネスティ京都市場グループが今回アムネスティ映画祭というのを開催されるということなんですけれども、この映画祭開催に至った経緯、どういう目的で開かれるのかということを教えていただきたいんですが。
はい、アムネスティは世界的には特に西洋の方では大変な大きな影響力を持った団体なんですけれども、日本では残念ながら少し低調でして、このアムネスティについてもっとたくさんの人に知っていただくと、
うん、
そして支援していただくと、こういうことのためにですね、
はい、
映画を通して、さまざまな人権課題のについて考えていただくきっかけにして、そしてそれを通じてアムネスティにも関心を持っていただこうと、こういう趣旨で映画祭を計画しております。
なるほど。11月の16日17日、京都京都シネマで開催される、はい、ということなんですけれど、はい、どういうプログラムが上映されるんでしょうか。
はい、実はですね、6本の作品を上映するんですが、
はい、
この作品といいますのは東京でアムネスティフィルムフェスティバルと称して1月に上映した作品が ほとんどなんですが、それに加えて一つは新しい作品としてその時上演しなかった作品なんですが、
はい、
孤独なツバメたち、出稼ぎの子供に生まれたというブラジル、日系ブラジル人の青年たち、浜松で、
はい、
ドキュメンタリーで捉えた映画なんですが、これを加えて6つの作品を上映いたします。
はい、なるほど。これ柴田さんはもう6作品ともご覧になったんですか。
いえ、それはですね、私は実は見てないんです。はい、東京に行けなかったもん
ですから。あ、そうなんですね。
そういう意味で関西でやります理由は京都だけでなくて、はい、これを見逃した、まあ、東京にわざわざ行くのもなかなかできないことですので、
確かに
見逃した関西の皆さんに見ていただきたいと。
なるほど。
こういうつもりで上映するわけです。
あ、なるほど。あの時こう1月に行きたかったなっていうけど、まあ、なかなか東京なので行けなかった方が今回京都で、はい、まあ、見る機会が増えればいいなと思いますね。
はい、その作品を手短にちょっと紹介させていただきたいと思います。
はい、
今申しました最初の孤独なツバメたち、これにつきましては監督の浜松文化大学の先生であります津村君弘さんが監督されたんですが、
はい、
トークも上映の前先立ちまして、トークもしていただくことになっております。
あ、そうなんですね。じゃあ監督の話も聞けると。
はい、そうです。
はい、
それ以外におじいさんと草原の小学校、これはケニアの、独立運動の時に活躍したおじいさんがですね、
はい、
教育を受けることができなかったので、小さな子どもたちと小学校に行きたいということで、 小学校に行って、それを通じてさまざまな地域の問題について、活発に、交流が生まれたと、
はい、
こういう内容の映画でございます。
なるほど。
それから、16日の3つ目はジプシーキャラバン、
はい、
これはジプシーロマの人たちが、まあはい、世界的にさまざまな差別に遭ってるわけですけれども、ええ、その人たちのアメリカでの音楽を通じてのキャラバンをツアーをされている人たちのグループをずっと追っかけた、ドキュメンタリーの作品。
ほう、
それから17日の1番目は、
はい、
僕たちは見たガザ・サムニケの子供たち、
はい、
これにつきましては2008年年末から2009年の年頭にかけて、
はい、
イスラエルがパレスチナのガザ地区を攻撃してたくさんの人が亡くなったんですが、
はい、
その時の、被害に遭った家族の一家の子供たちを、の姿を描いたドキュメンタリー作品です、
はい、
これは日本人の古井瑞江さんが監督をされた作品です。
なるほど。
それから、17日に2作目は線路と娼婦とサッカーボール、
はい、
これは、スペインの作品なんですが、
はい、
線路脇の貧民街で暮らしている、まあ、娼婦ですね、
はい、
娼婦の人たちが、自分たちに対する、まあ、偏見とか差別とか、
はい、
暴力とかそういう問題をこの地域の子どもたちとサッカーを、する中でですね、
はい、
さまざまな自分たちの問題をみんなに理解してもらうと、
なるほど、
そういうような内容の作品です。
なるほど。
それから最後の作品ですが、はい、人生ここにあり、これはイタリアの作品なんですが、
はい、
イタリアはなんか世界で初めて精神病院というのをなくしたらしいんですが、ということで今まで入院していた人たちが、
はい、
街に出てですね、暮らすことになって、その中でさまざまな差別とか、
はい、
困難がある中で、暮らしていくとやっていく姿を描いた作品と、これはコメディータッチの映画だそうです。
わかりました、まあ、バラエティに富んだ6作品ということなんですけれども、
ね、はい、映画として面白いものばっかりだと思います。
わかりました、残りもわずかなんですけれども、柴田さんの方から一言リスナーの方にメッセージいただけますか。
はい、京都シネマという快適な空間の中で、内容的にも楽しめる映画ですので、決して堅苦しい映画ではないですので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。お問い合わせ先は柴田さん、これどこになってますかね。
はい、携帯の場合はですね、
はい、
電話 の場合は私の電話で
090-5655、はい、
5355、
はい、繰り返させていただきます、はい、090-5655-5355、柴田さんまでと、
はいはい、それからネットが使える方につきましては、
はい、
amnesty47.jp.jp、
はい、
amnesty47.jp、
はい、
これで検索していただいたらすぐに私たち のホームページが出てまいります。
なるほど、わかりました。柴田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
失礼いたします。
失礼します。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。